世田谷区議会発行、世田谷区議会だより、令和6年11月16日、第297号、声の区議会だより、第160号をお届けします。声の区議会だよりをお聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。今回は、令和6年第3回定例会の審議内容などをご紹介します。第3回定例会は、9月17日から10月18日の32日間開催されました。それでは今回の内容をご紹介してまいりましょう。今回は CD2 巻でお届けします。目次でご紹介する数字のついた項目のほか、代表質問と一般質問での質問者、令和5年度決算に対する会派などの意見での意見開陳者でトラック分けしています。CD2 の1、1番、議会日誌、2番、代表質問、3番、一般質問。この途中まで、CD2 の2、1番、CD2 の1に引き続き、一般質問。2番、令和5年度決算のあらまし。3番、令和5年度決算に対する会派などの意見。4番、議決内容。5番、請願。6番、政府委員長の誤選結果。7番、委員の辞任。8番、会派などの構成の変更。9番、編集後期。と、以上のような順番でお届けしてまいります。また、紙面には二次元コードを掲載しています。ご活用ください。この CD 版の内容についてのお問い合わせは、世田谷区議会事務局までどうぞ。住所は、郵便番号 154-8504、世田谷区世田谷、4-21-27。電話は 5432-2779 番。ファックス番号は 5432-3030 番。ホームページアドレスは https://www.city-city.lg.jp/議会/index.html です。それではおしまいまでどうぞごゆっくりお聞きください。はじめに第3回定例会の議会日誌です。閉会中に開催された委員会。7月2日火曜日。企画総務常任委員会、区民生活常任委員会、文教常任委員会。3日水曜日、福祉保健常任委員会、都市整備常任委員会。4日木曜日、議会運営委員会、子ども・若者施策推進特別委員会。9日火曜日から10日水曜日、福祉保健常任委員会、視察。10日水曜日から11日木曜日、区民生活常任委員会、視察。都市整備常任委員会、視察。文教常任委員会、視察。17日水曜日から18日木曜日、企画総務常任委員会、視察。24日水曜日、企画総務常任委員会、区民生活常任委員会、文教常任委員会。25日木曜日、福祉保健常任委員会、都市整備常任委員会。26日金曜日、子ども・若者施策推進特別委員会。8月26日月曜日、議会運営委員会。9月2日月曜日、企画総務常任委員会、区民生活常任委員会、福祉保健常任委員会、都市整備常任委員会、文教常任委員会。 3日火曜日、企画総務常任委員会、区民生活常任委員会、福祉保健常任委員会、都市整備常任委員会。4日水曜日、DX 地域行政公共施設整備等推進特別委員会。環境災害防犯オウム問題対策等特別委員会。子ども若者施策推進特別委員会。公共交通機関バリアフリー対策等特別委員会。6日金曜日、議会運営委員会。会期中の主な会議日程。9月17日火曜日、本会議、代表質問など、議会運営委員会。18日水曜日、本会議、代表質問、一般質問。19日木曜日、本会議、一般質問、議案の付託、議案の議決など、決算特別委員会。20日金曜日、企画総務常任委員会、区民生活常任委員会、文教常任委員会。24日火曜日、福祉保健常任委員会、都市整備常任委員会。25日水曜日、DX 地域行政公共施設整備等推進特別委員会。環境災害防犯オウム問題対策等特別委員会。子ども若者施策推進特別委員会。公共交通機関バリアフリー対策等特別委員会。27日金曜日、本会議、議案の議決など、議会運営委員会。10月1日火曜日、決算特別委員会、総括質疑。2日水曜日、決算特別委員会、企画総務委員会所管質疑。4日金曜日、決算特別委員会、区民生活委員会所管質疑。7日月曜日、決算特別委員会、福祉保健委員会所管質疑。9日水曜日、決算特別委員会、都市整備委員会所管質疑。10日木曜日、決算特別委員会、文教委員会所管質疑。15日火曜日、決算特別委員会、補充質疑。企画総務常任委員会、議会運営委員会。18日金曜日、本会議、議案の議決、議案の付託、請願の付託など。企画総務常任委員会、議会運営委員会。以上、議会日誌でした。次は代表質問です。9月17日および18日の本会議で5名の議員がそれぞれの会派を代表して質問を行いました。その一部を要約してお伝えします。なお、質問者は女性の声で、答弁者は男性の声でお伝えします。あらかじめご了承ください。はじめは自由民主党世田谷区議団、河野俊博議員の質問です。地域に根ざした教育の推進。区は教育大綱で人類と地球の共存などの仰々しい言葉を並べていますが、子どもたちが育つ地域に根ざした教育を進めることこそ重要です。教育庁の見解を示しなさい。
教育庁の答弁です。地域に根ざした教育が進むよう、地域と学校の連携を図ります。
利用者目線での行政改革の推進。区は行政サービスの利便性向上を求める区民や事業者の声に応えるべきです。貴重な意見を真摯に受け止め、利用者目線での行政改革を迅速果断に実現しなさい。
副区長の答弁です。より幅広く意見を集め、改善に生かせる仕組みを検討します。
教育 DX による教員の働き方改革。 子どもを取り巻く課題は複雑化しており、個別最適な指導の実現には教員が働きやすい環境を整える必要があります。教育 DX を推進し、教員の働き方改革を加速しなさい。
教育総合センター長の答弁です。教育 DX を進め、子どもと向き合う時間を拡充します。
旧保健センター跡地活用の進捗。旧保健センターは長期間閉鎖されたままであり、防犯面などから不安の声があります。跡地の活用に向けて区分所有者である医師会との協議は進んでいるのですか？
保健福祉政策部長の答弁です。建物の解体及び費用負担などについて基本合意しました。
大倉運動公園再整備の方向性。区民が多様なスポーツを楽しめる環境を整えるべきです。再整備予定の大倉運動公園にはアーバンスポーツの普及も踏まえ、区民が幅広く利用できる施設を整備しなさい。
スポーツ推進部長の答弁です。利用者などの意見を聞き、具体的な検討に取り組みます。
e スポーツの普及促進。 e スポーツが2026年に日本で開催されるアジア大会の正式競技に採用されました。今後期待される機運の高まりに合わせて、 e スポーツの普及促進に積極的に取り組みなさい。
スポーツ推進部長の答弁です。交流の場などの形成に資するよう活用を拡大します。
観光による区内経済の活性化。昨今の観光分野の盛況を区内経済の活性化につなげるべきです。区内の魅力あるスポットに訪れてもらえるよう、マーケティング戦略に基づいた観光施策を展開しなさい。
経済産業部長の答弁です。来街者を呼び込み、消費を促す仕掛けを検討しています。
京泉通りの早期開通の実現。区長は道路整備を強い決意で進めるとの自身の答弁に責任を持ち、京泉通りの早期開通を実現すべきです。早急に東京都へ行政代執行を申請し、東京都知事の判断を仰ぎなさい。
区長の答弁です。当該地の自主的な明け渡しを第一としつつ、東京都との調整も進めます。
災害用医薬品の備蓄体制の強化。災害から区民の命を守るため、医薬品の備蓄体制を強化すべきです。備蓄庫の設置を進め、保管については使用期限切れを防げるランニングストック方式を導入しなさい。
世田谷保健所副所長の答弁です。医師会などと協議し、同方式の導入について検討します。
私立認可保育園への運営補助。私立認可園の多くで0歳児に欠員が生じており、園運営が非常に厳しい状況です。23区の半数以上で行われている欠員に対する運営補助を区でも早急に検討しなさい。
子ども・若者部長の答弁です。安定的な園の運営に資する支援策について検討します。
高齢者施設の地域偏在の解消。区内の高齢者施設には地域偏在があり、身近な場所への整備を求める声は多いです。住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、公有地を活用した施設誘致を進めなさい。
副区長の答弁です。積極的に国や東京都の公有地の確保に努め、施設誘致を進めます。
HPV ワクチンの接種促進。子宮頸がんの予防には HPV ワクチンの接種が極めて重要です。接種促進に向け、若年世代やその保護者へワクチンの有効性や安全性にかかる正しい情報を発信しなさい。
教育政策・障害学習部長の答弁です。有効性や安全性について適切な情報提供に努めます。
以上、自由民主党世田谷区議団河野俊博議員の質問でした。次は公明党世田谷区議団岡本信子議員の質問です。 避難所の衛生環境の確保策。地震による液状化により、避難所ではマンホールトイレが利用できない事態が想定されます。仮設トイレなどの迅速な配備に向けた協定を関係機関と締結しなさい。
危機管理部長の答弁です。他自治体や民間事業者との協力体制を構築していきます。
復旧復興への体制づくり。倉敷市では豪雨災害の際に復興業務を担う選管組織を設置し、被災者に寄り添う支援を展開しました。担当部署の枠を超え、復旧復興に力を注ぐ組織体制を検討しなさい。
区長の答弁です。他自治体の事例を調査、分析し、組織編成のあり方を検討します。
私立幼稚園の経営支援の継続。私立幼稚園の多くは園児の減少で経営が厳しいです。幼児教育の資源を守るため、経営安定に向けた新制度移行支援事業を継続しなさい。
副区長の答弁です。当該事業を継続するとともに、今後の支援策の議論を進めます。
外国人材の受け入れ促進に向けた支援。人材不足が深刻な介護や建設などの業界では、外国人材の活用が模索されています。事業者が受け入れ体制を整えられるよう、セミナーの充実や相談窓口の設置を進めなさい。
経済産業部長の答弁です。事業者のニーズを確認し、支援充実に向けて検討します。
教員の働き方改革の推進。教員の負担軽減に向けた働き方改革を推進すべきです。教育委員会が先頭に立って、教科担任制の導入に取り組むとともに、学校現場の自主的な業務改善を促進しなさい。
学校教育部長の答弁です。現場の発想を後押ししながら、改革への取り組みを進めます。
要配慮児童への支援体制の強化。学校での要配慮児童への支援体制が不十分です。個々のニーズに対応するため、学校と療育機関が就学前から密な連携体制を構築し、切れ目のない支援を実現しなさい。
教育総合センター長の答弁です。一層の連携に向け、関係所管と課題を整理し検討します。
児童生徒の海外派遣事業の拡充。我が会派は多くの児童生徒が国際交流の機会を得られるよう、海外派遣事業の拡充を求めてきました。コロナ禍で中断していた台湾などへの派遣に向けた検討を再開しなさい。
学校教育部長の答弁です。各国の治安や情勢などに鑑み、実施の検討を進めます。
世田谷ペイの機能拡充。世田谷ペイを地域通貨として一層普及させるには利便性の向上が不可欠です。区民税や世田谷美術館の入館料などの公金支払いに利用できるよう機能を拡充しなさい。
経済産業部長の答弁です。公金収納への採用について総合的に検討していきます。
点在する交通不便地域の早期解消。交通不便地域の解消に向け、絹田地区でのデマンド型バスの実証運行を他地域にも展開すべきです。実証運行実施に向けた検討が進むよう、住民協議会の発足を支援しなさい。
議官の答弁です。協議会の早期設立を促し、地域のニーズに即した対策を進めます。
以上、公明党世田谷区議団、岡本信子議員の質問でした。次は、立憲民主党令和新選組世田谷区議団、中塚幸男議員の質問です。豪雨対策の目標数値。豪雨災害が頻発する今、浸水被害防止に向けた対策が重要です。雨水の貯留や浸透に資するグリーンインフラなどの整備を進めることで、どの程度の効果を見込むのですか？
豪雨対策担当参事の答弁です。時間降雨10ミリ対応以上の雨水流出抑制を目指します。
公共サービスの担い手の所得向上。 東京都の最低賃金が引き上げられる中、区の事業で子どもや障害者の支援を担う方々の報酬は依然として低いです。委託事業も含めて現状を把握し、報酬の適正化を図りなさい。
財務部長の答弁です。最低賃金を遵守した委託費の算定に向け、前兆に周知しました。
介護事業者への事業継続支援。区は介護事業者に対し緊急的に支援金を給付しています。給付を機に事業者の状況を詳細に把握し、経営相談を実施するなど、事業継続につながるよう支援しなさい。
高齢福祉部長の答弁です。給付金の使途などを把握し、継続的な支援を検討します。
子どもの権利の理解促進。子どもと関わりの深い学校現場でも、子どもの権利が十分に根付いていない現状があります。福祉部門と教育委員会の連携を強化しなさい。
副区長の答弁です。権利学習を教員研修の重要なテーマとして定着させていきます。
脱炭素地域づくりへの施策展開。区は、成城地区での脱炭素地域づくりを区内全域に展開する方針です。実現に向けて、区民や事業者を広く巻き込んだ取り組みを推進しなさい。
副区長の答弁です。住民参加を促し、脱炭素の機運を醸成する取り組みを検討します。
教員の働き方改革。教員が子どもと向き合う時間を十分に確保するためには、働き方改革が急務です。多忙化解消に向けた取り組みの実効性を高めるため、成果を数値化し、評価検証しなさい。
教育長の答弁です。多忙化解消への変化を教員が実感できるよう取り組みます。
以上、立憲民主党令和新選組世田谷区議団、中塚幸代議員の質問でした。次は、無所属、世田谷行革110番、維新、桃野義文議員の質問です。京泉通り開通に向けた区長の姿勢。土地占有者との交渉が難航している京泉通り問題について、区長は関係者と会って話をしたと言いますが、占有者本人と話さなければ意味がありません。区長が直接交渉しなさい。
区長の答弁です。早期に交渉を進展させたいと強く考え、関係者の方と話をしました。
京泉通り周辺住民の利便性向上。区は、占有者の居住を理由に行政代執行はしない考えです。せめて歩行者や自転車が通行できるよう、家屋を除く部分の行政代執行を段階的に進めるべきではないですか？
道路交通計画部長の答弁です。建物以外の部分的な更地化は難しいと考えています。
新庁舎の設計変更に伴う費用負担。頻発する新庁舎の設計変更で建築費が増しています。価格を含めて事業者選定した経緯から、費用は事業者が負担すべきではないですか？
副区長の答弁です。設計者や施工者の席による変更は支払う対象としていません。
区民会館に設置した重機のコスト。区民会館の机などは、本庁舎整備に伴い伐採された樹木を再利用して作られたものですが、完成までに多額の経費を要したと聞きます。重機1個あたりのコストを示しなさい。
庁舎整備担当部長の答弁です。委託料の総額は約3467万円で、1個あたり約35万円です。
子ども条例改正草案の見直し。子ども条例改正草案には、子どもの意見はいかなる意見も肯定するかのように読み取れる内容が含まれています。表現を改めなさい。
副区長の答弁です。様々な意見を踏まえ、子どもたちと議論しながら整理します。
子ども条例改正への疑念。区長は中学時代に大人から権利を侵害された思いから、麹町中学に死の花束をという本を執筆しました。その個人的な思いを子ども条例に持ち込んではいないですか？
区長の答弁です。子どもや若者も含め多くの方々の意見を取り入れています。
以上、無所属世田谷行革110番維新桃野義文議員の質問でした。最後は日本共産党世田谷区議団高城邦子議員の質問です。災害用支援物資の備蓄場所の拡充。区は発災から3日分の物資を備蓄する計画ですが、保管場所が不足しています。整備予定の上用賀公園でのスペース確保を含め、あらゆる手段で備蓄場所を拡充しなさい。
危機管理部長の答弁です。区施設などの有効活用により、保管場所を確保します。
7年度予算編成への区長の姿勢。昨今の物価高騰が貧困を一層深刻化させています。区民の暮らしや福祉、区内事業者の経営をしっかりと支える予算を編成しなさい。
区長の答弁です。安心して住み続けられる世田谷の実現に向けて編成にあたります。
区施設の使用料を見直しの進め方。区が示した集会施設などの使用料の値上げが区民の学びや集う機会を奪うことになってはなりません。施設利用団体の意見も聞き、値上げ据え置きなどを含め検討しなさい。
政策経営部長の答弁です。11月に区民意見を募集するなど、幅広く意見を募ります。
介護職員の処遇改善。介護職の賃金は全産業平均から見ても低く、一層高まる介護ニーズに応じた賃金アップが不可欠です。継続した処遇改善策を講じなさい。
副区長の答弁です。必要な支援策を見極め、機会を捉え国への要望も行います。
子ども条例改正草案の充実。子どもの権利を明記した子ども条例改正草案を評価します。ネット上の権利侵害から子どもを守る点や、性暴力から子どもを守るために必要な体の権利の点も加えなさい。
子ども・若者部長の答弁です。子どもの意見を踏まえた議論を重ね、検討を進めます。
千歳烏山駅周辺まちづくりの財源。過去、二子玉川での再開発事業では、総事業費の1割にあたる約156億円の税金が投入されました。千歳烏山駅南側地区再開発事業にかかる区の負担はどうなるのですか？
烏山総合支所長の答弁です。区が一定の負担をしながら、国や東京都の補助金も活用します。
以上、日本共産党世田谷区議団、高城邦子議員の質問でした。代表質問を終わります。次は一般質問です。9月18日及び19日の本会議では31名の議員が区政をめぐる諸課題について質問を行いました。その一部を要約してお伝えします。こちらも質問者は女性の声で、答弁者は男性の声でお伝えします。はじめは公明党世田谷区議団福田大美議員の質問です。聞こえの相談の機会充実。加齢に伴う難聴は認知症やうつ病になるリスクを高めるため、早期発見による対応が大切です。高齢者に身近な場所で聞こえの相談や簡易検査ができる環境を整えなさい。
聞こえのチェックシートを安心健やかセンターで活用するなど検討します。
障害児者の移動支援事業の改善。障害児者の移動支援事業は月単位で利用時間に上限があるため、利用状況によっては限度を超えることがあります。年単位で取り扱うなど、実態に応じて柔軟に運用しなさい。
課題を整理し、外出ニーズに柔軟に対応できるよう検討します。
医療的ケア児への保育支援の充実。区は5つの区立保育園で医療的ケア児を受け入れていますが、各園の定員はたった1名であり、保育需要に全く追いついていません。当該園での受け入れ枠を拡充しなさい。
現場の意見やサポート指導医の助言などを踏まえて検討します。
以上、公明党世田谷区議団福田大美議員の質問でした。次は日本共産党世田谷区議団川上浩一議員の質問です。樹木を生かした熱中症対策。熱中症対策には街路樹などの樹木を増やして地表面温度を下げることが有効です。樹木の枝葉で覆う面積の割合を示す樹冠被覆率の数値目標を掲げ、達成を目指しなさい。
きめ細かい緑の把握や分析の方法について検討を進めます。
奥沢図書館の早期再開。現在仮事務所の奥沢図書館は閲覧スペースのみで図書館機能を果たしていません。奥沢センタービルの耐震補強が困難で再開できないのならば別の場所に新設しなさい。
耐震工事の取り組みを注視しつつ図書館サービスの向上を図ります。
中学校の修学旅行先の慎重な選定。5校が修学旅行先に大阪・関西万博を選定しましたが、会場予定地ではメタンガスの爆発事故が発生するなど、安全面に大きな不安があります。教育委員会の認識を示しなさい。
子どもの安全を最優先に考慮した修学旅行とするよう努めます。
以上、日本共産党世田谷区議団川上浩一議員の質問でした。次は自由民主党世田谷区議団真鍋義幸議員の質問です。私立幼稚園への積極的な支援。長年にわたり幼児教育を担い、地域との交流も深く、区の財産でもある私立幼稚園ですが、数年以内に6園が閉園予定だと聞きます。この厳しい現状にどう対応するのですか。
園との意見交換を重ねながら状況に応じた支援を検討します。
都市計画道路事業の着実な推進。都市計画道路の次の優先整備路線は令和8年に第5次計画として公表される予定です。選定しても手もつけられないでは地域の不安を招きます。十分検証し5時に臨みなさい。
着実な事業着手に努めるとともに整備完了に全力で取り組みます。
外政道路の整備方針。ほぼ完成した状態にある外政道路は整備の予定が当面ないにもかかわらず、未完成扱いのため建築制限を受け続けます。次期事業化計画では現状に合う形に見直しなさい。
外政道路の今後の在り方について課題意識を持って検討します。
以上、自由民主党世田谷区議団真鍋義幸議員の質問でした。次は公明党世田谷区議団津上仁議員の質問です。道路上の支障物への取り締まり強化。区は郊外道路交代用地への支障物の設置禁止は区民の財産権の侵害にあたると答弁してきました。今般国が問題ないとの見解を示したことに鑑み、取り締まりを強化しなさい。
職員が指導にあたる際の要領などを作成し取り組みを強化します。
私道の改修促進に向けた支援拡充。区内で散見される劣化した私道への対応が急務です。修繕工事費の全額助成や所有者が不明な私道の所有権移譲にかかる裁判費用の補助など支援拡充を検討しなさい。
他自治体の助成条件などを研究し財政状況も踏まえ検討します。
子どもや若者が集える場の拡充。三軒茶屋駅周辺は子どもや若者が集い交流できる場が圧倒的に不足しています。区施設が移転した後のスペースを活用し、青少年交流センターや児童館を整備しなさい。
既存施設のスペースなどを活用し、最適な配置を検討していきます。
以上、公明党世田谷区議団、津上仁議員の質問でした。次は、自由民主党世田谷区議団、宍戸三郎議員の質問です。区の実情に即した空き家対策。 区内には流通価値や利用価値のある空き家が多いことが区の調査から推測できます。他自治体の好事例を参考にしつつ、区の強みを生かした空き家対策を展開しなさい。
他自治体との意見交換を継続し、有効性が高い取り組みを研究します。
公共施設整備の計画的な推進。公共施設等総合管理計画の実効性を確保すべきです。建物の総量抑制や都市基盤施設にかかる経費の平準化に努め、施設更新のための予算を毎年度計画的に計上しなさい。
施設更新の予算を計画的に反映させ、施設整備を着実に進めます。
世田谷ペイの一層の活用策。世田谷ペイを活用した健康施策としてデジタルポイントラリー事業が全地区で始まります。高齢者を含め誰もが日常的に楽しめるイベントに発展するよう取り組みなさい。
様々な施策と連携して一層広く区民に定着するよう努めます。
以上、自由民主党世田谷区議団、宍戸三郎議員の質問でした。次は公明党世田谷区議団、佐藤博人議員の質問です。衣類の資源循環の推進。環境負荷の低減に向け、衣類の資源循環への取り組みを推進すべきです。不要になった学生服を補修し、必要とする保護者に安価で譲渡している中央区に倣い、区も実施しなさい。
需要と供給などの課題を踏まえ、実現の可能性を見極めます。
建設業の人材の定着に向けた支援。建設業の就業者数が減少しており、人材の確保や定着に向けた支援の充実が急務です。建設業で働く方の資格取得への補助金について、対象資格や補助率を拡大しなさい。
ニーズに合った制度とすべく、補助内容の改善などを検討します。
稼ぐ公共への意識転換。区は公共施設の利用料を値上げするばかりで、施設を生かして税外収入を確保する意識が希薄です。稼ぐ公共に向けて収益の目標値を設定し、職員の意識転換を図りなさい。
歳入増に向けて職員の意識改革などできることから取り組みます。
以上、公明党世田谷区議団、佐藤博人議員の質問でした。次は、自由民主党世田谷区議団、加藤大輝議員の質問です。学校改築時の指定校変更。学校改築で仮設校舎を校庭に建設する場合、活動の場が何年も制限されるため、不安を抱く家庭は少なくないです。希望すれば近隣校に通学できるよう、柔軟に対応しなさい。
児童生徒それぞれの事情などを踏まえ、個別に判断します。
地下を利用した学校改築の推進。学校改築に際し、高さ制限や容積率の問題で増築できない学校がある中、地下化は空間を生み出し、災害時にも有効な手段です。改築の考え方に地下化も含めなさい。
周辺環境に応じ、地下を含めて敷地の有効活用を十分検討します。
水泳授業の民間活用。学校の水泳授業は、プールの維持管理コストや教員の負担軽減の観点から、民間施設を活用する方針に転換すべきです。近隣に民間プールがある学校から運用を見直しなさい。
学校改築にあたり、民間プール活用について検討を進めています。
以上、自由民主党世田谷区議団、加藤大輝議員の質問でした。次は、世田谷の風、鶴見健吾議員の質問です。本庁舎整備延伸に伴う情報開示。委員会で報告された本庁舎整備延伸に伴う損害額の庁内調査結果は、わずか8行の概要のみでした。交渉に臨む区の姿勢がわかるよう、適時適切に情報を開示しなさい。
現段階の損害がまとまり次第報告し、交渉後に再度報告します。
区民の健康づくりへの政策立案。 区民が心と体の健康を保てる街づくりを推進すべきです。区民の医療情報など健康課題の解決につながる様々なデータを分析し、世田谷らしい健康政策を打ち出しなさい。
新たなデータ分析手法を研究し、効果的な健康政策を推進します。
慢性腎臓病の予防対策。自覚症状がないまま腎機能が低下する慢性腎臓病の推計患者数は日本で約2000万人に上り、新たな国民病と言われています。予防に向けた今後の対策と展望を示しなさい。
病気の認知度を上げ、関係機関とも連携して予防に取り組みます。
以上、世田谷の風、鶴見健吾議員の質問でした。次は、都民ファースト、国民民主、新た、園部誠也議員の質問です。自動運転の早期導入の実現。自動運転はバス路線の廃止が相次ぐ世田谷において、区民の利便性向上に大きく寄与する技術です。実証実験が進む他自治体に遅れることなく、早期の導入を目指しなさい。
バス事業者の試験運行への支援などを通じ、活用の検討を図ります。
学校給食での保護者負担の軽減。一部の区立小学校では、衛生面を理由に白衣へのアイロン掛けやランチョンマットの持参が必要です。効果が不確かであり、保護者の負担も大きいため、早急に見直しなさい。
前例踏襲せず、必要か検討するよう校長会などで周知します。
ボップ学童の昼食規定の統一。長期休みに保護者が家にいることは当然ではなくなっています。4年生以降の新ボップ利用も学童保育同様に一時帰宅させず、学校の中で昼食が取れる体制に統一しなさい。
4年生の昼食利用の対応期間などについて再度検証を行います。
以上、都民ファースト、国民民主、新た、園部誠也議員の質問でした。次は、レインボー世田谷、上川綾議員の質問です。区有財産は安易に廃棄せず売却を。先の定例会で売却可能な備品の大量廃棄を批判しましたが、区の規則で廃棄は所管課任せの放任です。処分は原則売却と定める他自治体を参考にチェック体制を整備しなさい。
売却などの判断基準や会計室の関与について整理検討します。
子育て応援に部分休暇を導入せよ。現在、区の子育て部分休業は法に基づく就学前に限られ、就学後はキャリアの継続すら困難です。非常勤職員を含め、就学後も時短を認める部分休暇導入が不可欠です。
ニーズを踏まえ、制度の内容や導入について具体的に検討します。
同性ペアの住民票に事実婚表記を。先の議会で私より同性カップルの住民票の続き柄欄にも事実婚表記を求め、区長も早急かつ具体的な検討をすると答えましたが、検討状況とその開始時期を明確にしなさい。
11月の段階で取り扱いを開始できるよう準備を進めています。
以上、レインボー世田谷、上川綾議員の質問でした。次は、立憲民主党れいわ新選組世田谷区議団、藤井真奈議員の質問です。防災カタログギフトの周知徹底。区は一人3000円分の防災用品がもらえるカタログギフトを全区民に配布しましたが、申し込み状況は芳しくありません。広報を強化するとともに、申し込み結果を検証し、今後に生かしなさい。
区報での周知とともに、アンケートを通じて分析を行う予定です。
公契約条例違反に対する対応。公契約条例では、労働報酬下限額以下での人員募集を禁止していますが、条例違反が疑われる事例を確認しました。もし事実であった場合、区はどう対応するのですか？
事実関係を確認した上で、適切かつ厳正に対応していきます。
イベントでの暑さ対策の支援。町会や商店街が行うイベントでは、暑さ対策に費用をかけられず、熱中症への対応が遅れる可能性があります。区民の命を守るため、現場の声を踏まえた支援策を講じなさい。
熱中症予防対策にかかる補助事業を効果的に活用していきます。
以上、立憲民主党令和新選組世田谷区議団、藤井真奈議員の質問でした。次は国際都市世田谷、上尾理沙議員の質問です。少子化傾向の反転に向けた取り組み。国が巨額の子ども関連予算を投じる今が少子化の流れを変える好機です。国や東京都の補助金や区の独自財源を積極的に活用し、少子化対策に全庁を挙げて取り組みなさい。
国や東京都の補助を最大限活用して多様な施策を充実していきます。
若者世代への婚活支援。昨年に初めて実施した婚活イベント、セタコンは、自治体主催の信頼性の高さから高確率でマッチングしたと聞きます。今後、結婚を望む方をどう後押ししていくのですか？
東京都と連携を図るなど、多様な交流や出会いの機会拡充を目指します。
子育て支援と連携した住宅政策。区は住宅政策として、子育て家庭が親と近居や同居をする際の初期費用を助成する予定です。この取り組みは少子化対策も含むため、子育て政策と一体的に推進、評価しなさい。
子育て支援に資するよう、事業化に向けて詳細の検討を進めます。
以上、国際都市世田谷、上尾理沙議員の質問でした。次は、無所属、世田谷行革110番、維新、大場正明議員の質問です。本庁舎整備の損害額の交渉経緯。大成建設との賠償交渉にかかる打ち合わせ記録は、ほぼ黒塗りで開示されましたが、未だ議会に報告のない損害額を昨年7月に交渉した形跡があります。いくらだと答えたのですか？
支払いフレームの交渉段階であり、損害額の交渉はしていません。
情報公開に対する区長の姿勢。区は大成建設との賠償交渉の過程を秘密にしていますが、自治法の趣旨に照らせば、行政は議会に対して報告する義務があるはずです。情報公開への区長の見解を示しなさい。
損害について交渉中であり、もう少しお待ちいただきたいです。
子ども条例改正素案への疑義。子ども条例改正素案は、定義に曖昧な箇所が見られるとともに、矛盾する記述もあり、条例の基盤や理念に乏しく、総じて一貫性に欠けた内容です。区の見解を示しなさい。
子どもの権利が保障される文化を地域社会で築く内容です。
以上、無所属、世田谷行革110番、維新、大場正明議員の質問でした。次は、無所属、世田谷行革110番、維新、若林理沙議員の質問です。スタートアップ企業への支援。区の持続的な発展に向け、地域課題の解決に取り組むスタートアップ企業を支援すべきです。金融機関などとともに、当該企業の支援に特化したファンドを設立しなさい。
先行自治体を参考に、社会経済状況に即した支援策を検討します。
生理の貧困対策の強化。女性支援新法の施行を受け、生理の貧困への対策に一層力を入れるべきです。社会福祉協議会と連携し、自動販売機を活用した生理用ナプキンの無料配布を実施しなさい。
配布機能付き自動販売機の設置を社会福祉協議会と検討します。
ペットの熱中症対策の周知啓発。記録的猛暑が続く昨今、ペットの熱中症も増加しています。ペットの命を守るため、夏場における外飼いの危険性を周知するなど、飼い主への啓発に注力しなさい。
日本動物愛護協会の取り組みも参考に、さらなる注意喚起に努めます。
以上、無所属、世田谷行革110番、維新、 若林理沙議員の質問でした。次は無所属青空浩二議員の質問です。平和資料館の充実。戦後80年を迎えるにあたり、平和への取り組みを一層拡充すべきです。多くの区民に戦争と平和について考える機会を幅広く提供できるよう、平和資料館の活動を充実しなさい。
地域に根ざした平和の取り組みを区民と共に進めていきます。
若い世代への戦争体験の継承。戦争を二度と繰り返さないためには、次世代への平和教育が大切です。区内に多数の戦跡があることを伝えるなど、子どもや若者に地域の戦争の記憶を継承しなさい。
戦争体験者を講師とした街歩きツアーなどを進めていきます。
戦争体験者から学ぶ平和の尊さ。戦争の体験談は平和の尊さを学ぶ契機となります。高齢者施設に平和資料館の資料を置き、戦争体験のある利用者が平和について語るきっかけとなるよう取り組みなさい。
幅広い世代が語り合えるよう工夫を凝らした取り組みを進めます。
以上、無所属青空浩二議員の質問でした。次は参政党岡川大輝議員の質問です。認知症の早期発見に向けた取り組み。認知症の前段階にある方をいち早く支援につなげることで、認知機能の改善や医療費の削減が期待できます。認知症条例に早期発見の視点を加え、支援策を講じなさい。
認知症にかかる計画を更新する際に、早期発見の取り組みを検討します。
効果的な認知症施策の推進。明石市では認知症チェックシートを提出した方に図書カードを申請するとともに、認知症の疑いがある方の受診料を全額助成しています。これに倣い、区も実施しなさい。
明石市の例も参考に、早期発見につながる手法を調査研究します。
民間の技術を活用した認知症対策。 AI 版の時計描画テストは、認知症診断を高精度かつ容易にできる有効な手法です。成果に応じて報酬を払う官民連携の仕組みを活用し、予防医療を積極的に推進しなさい。
さまざまな課題はありますが、他自治体の取り組み事例を踏まえ研究します。
以上、参政党岡川大輝議員の質問でした。次は自由民主党世田谷区議団坂口健一議員の質問です。太陽光パネルの大量廃棄への対応。2030年代に耐用年数を迎える太陽光パネルの大量廃棄が見込まれます。処分方法の周知をはじめ、パネルに含まれる有害物質の処理などの課題に区はどう対応するのですか。
事業者と連携し、アフターサービスなど適切な情報を提供します。
プラスチック分別収集の実施。海洋汚染の原因となるプラスチックごみの排出量は年々増加しており、対策は急務です。資源循環の推進に向けて、多くの自治体が行う分別収集を区でも実施しなさい。
分別収集の実施に向け、課題を整理し、6年度中に方向性を示します。
災害用備蓄物品の適切な管理。災害から区民の命を守るためには、膨大かつ多岐にわたる備蓄物品の平時からの管理が重要です。物品の消費期限や在庫の管理を適時適切に実施できる体制を整えなさい。
物流事業者に委託するなど、一元的な物資管理体制を検討します。
以上、自由民主党世田谷区議団坂口健一議員の質問でした。次は自由民主党世田谷区議団黒田愛子議員の質問です。学級担任への支援体制の強化。小学校低学年の担任教員はきめ細かな対応が必要なため、負担が大きいです。東京都の補助事業を活用し、担任を補佐するエデュケーションアシスタントを導入しなさい。
ご提案の人材活用も視野に入れ、学級支援のあり方をまとめます。
学校での熱中症対策。学校現場で熱中症が発生した際の応急措置として、水道からホースで全身に水をかける手法は冷却効果が高く有効です。区の学校安全対策マニュアルに取り入れなさい。
マニュアルの改訂作業を進める中で、掲載について検討します。
風水害時の情報発信の改善。区は風水害情報を発信する際に、ホームページでのハザードマップの閲覧を促しますが、説明不足で探すのが大変です。区民が災害にしっかりと備えられるよう改善しなさい。
早めの備えを促せるよう、わかりやすい情報発信に努めます。
以上、自由民主党世田谷区議団、黒田愛子議員の質問でした。次は、自由民主党世田谷区議団、佐藤正幸議員の質問です。地域金融機関への配慮。地域金融機関は、地域の伝統文化や区内の経済循環を支える重要な存在です。区が多額の預金を引き出す際には、経営への影響を考慮し、あらかじめ十分に説明しなさい。
多額の預金額変更の際は、十分な説明を行うなど、丁寧に進めます。
慢性閉塞性肺疾患の周知啓発。タバコの煙などに起因して、肺機能が低下する慢性閉塞性肺疾患は、命に関わる重大な病気です。国内での認知度が極めて低い現状に鑑み、普及啓発に注力しなさい。
効果的な普及啓発の検討や、関係機関と連携した取り組みを進めます。
聴覚障害者の就労支援。聴覚障害の方から就労先が見つからないとの悲痛な声を聞きます。言語化アプリなどを活用すれば、即戦力として働ける点を踏まえ、区や外郭団体での雇用を検討しなさい。
区を志望先に挙げてもらえるよう、働く環境の整備に取り組みます。
以上、自由民主党世田谷区議団、佐藤正幸議員の質問でした。次は、都民ファースト、国民民主、新た、佐藤美希議員の質問です。多様な働き方と保育入園選考。保育園の入園選考は、昨今の多様な働き方を踏まえ、改善すべきです。副業について、就労実態の把握のため、丁寧な窓口対応とともに、必要書類の例示など改善しなさい。
案内を改善するとともに、丁寧な説明を行うよう徹底します。
グリーンインフラの効果の検証。頻発する豪雨災害を踏まえ、公園などに整備した雨庭などのグリーンインフラの効果を見える化すべきです。先進的なポートランド市の知見も取り入れて検証しなさい。
国や研究機関の動向を注視し、検証方法について検討します。
新たな金融教育の導入。お金の持つ役割を理解し、子どもたち自ら課題を掘り下げ、動画として発表する新たな金融教育の実践が始まっています。探究的な学びの一環として導入の検討を。
銀行からの指導用資料の提供など、事業充実に向け支援します。
以上、都民ファースト、国民民主、新た、佐藤美希議員の質問でした。次は、生活者ネットワーク世田谷区議団、小野瑞希議員の質問です。区事業に携わる派遣労働者の保護。区事業に携わる派遣労働者へのハラスメント防止は、各種法令で派遣先の区の義務とされています。基本方針に派遣労働者を位置づけ、相談窓口の存在を広く周知しなさい。
区職員と同様に扱うものと基本方針で示し、周知徹底していきます。
新ボップ学童クラブへの支援強化。新ボップ学童クラブでは、障害のある児童や配慮が必要な児童への対応が増えています。対応にあたる非正規職員に対して、研修機会を設けるなど、支援体制を強化しなさい。
研修の参加機会の拡充や、巡回支援体制の強化などを検討します。
ジェンダー視点に立った施策展開。 区が示した子ども若者総合計画素案にはジェンダー主流化の視点が十分に反映されていません。女児や若年女性が置かれた多様な状況や困難を考慮した内容としなさい。
抱えている困難など幅広い視点で議論を重ね計画をまとめます。
以上、生活者ネットワーク世田谷区議団小野瑞希議員の質問でした。次は自由民主党世田谷区議団畠山真一議員の質問です。近隣区の路上飲酒禁止による影響。渋谷新宿の駅周辺で10月から路上飲酒が禁止されます。両駅からアクセスしやすい東区の立地を踏まえ、区内の路上飲酒の増などの影響をどう想定しているのですか？
実際にどの程度の影響が生じるかは測りかねている状況です。
子宮頸がん検診の啓発強化。子宮頸がんから区民の命を守るには、検診の受診率や HPV ワクチンの接種率を高めることが重要です。婦人科医や地区医師会などと連携し、啓発を一層強化しなさい。
医師会などと連携し、がん対策推進に向けた啓発に取り組みます。
有事に備えた AED の整備支援。商店街の AED 設置が進む一方で、保守や修理の費用負担が増大しています。維持管理不足で不具合などが起きないよう、メンテナンスへの助成があることを PR しなさい。
補助の周知とともに、適切なメンテナンスへの注意喚起を行います。
以上、自由民主党世田谷区議団、畠山真一議員の質問でした。次は、都民ファースト、国民民主、新た、石原誠二議員の質問です。介護福祉人材の確保。介護福祉の人材不足の要因として、やりがいはあるが給料が低い、仕事に対しネガティブなイメージを持たれやすいなどが挙げられます。区の福祉人材育成研修センターが中心となって課題を整理し、さらなる人材の確保や育成、定着支援の推進に一層力を注ぎなさい。
福祉業務の理解促進事業や現場で働く職員の悩み相談など、人材にまつわる施策の充実を図ります。
世田谷の貴重な農業の継承。区内では約300軒の農家が限られた農地で高い技術力のもと、様々な花や野菜、果物を生産していますが、全国と同様に後継者不足が課題となっています。世田谷の貴重な農業を未来へつなぐため、農業を魅力ある仕事にし、若者が参入しやすい分野となるよう取り組みなさい。
農家や JA などと連携し、さらなる PR や情報発信の充実を図り、土地農業の振興に取り組みます。
以上、都民ファースト、国民民主、新た、石原誠二議員の質問でした。次は、立憲民主党、令和新選組世田谷区議団、オルズグル議員の質問です。外国籍区民に対する施策の充実。区の外国人アンケート調査は回収率が低く、実態を把握できているのか疑問です。他自治体の調査も参考に分析を行い、課題を整理した上で必要な施策を展開しなさい。
回収率の高い自治体の調査結果などを情報収集し、参考にします。
外国人のメンタルヘルス対策。区の外国人人口の増加に伴い、外国籍区民のメンタルヘルスケアの重要性が高まっています。言語を問わず、心の健康相談ができる体制を整備し、周知しなさい。
通訳タブレットなどを用いて相談できることを周知します。
ショート動画を活用した広報戦略。SNS は多くの方に情報を発信できる有効な手段です。地域の魅力を発信するショート動画のアイデアを学生などから募り、区の広報事業に積極的に取り入れなさい。
若者世代の現状を把握し、実施の可能性を前向きに検討します。
以上、立憲民主党、令和新選組世田谷区議団、オルズグル議員の質問でした。 次は立憲民主党令和新選組世田谷区議団宮香織議員の質問です。授業中のこまめな水分補給。熱中症予防には授業中も水分補給が大切ですが、判断は教師任せであり、水分補給を促さない状況もあると聞きます。教師個人ではなく学校が組織的に判断し対応しなさい。
校長会を通じ学校での具体的な対応例などを情報提供します。
子どもを取り巻くネットいじめ。いじめの認知件数は減る一方、ネット上の誹謗中傷の被害件数は増加しています。ネットの世界に潜り込み、外からは見えづらいいじめに対しどう対応するのですか。
保護者も対象のリテラシー講座や相談事業の取り組みを進めます。
駅ホームの待合室の設置拡大。駅ホームの待合室は季節や天候を問わず快適に列車を待つことができる便利な施設ですが、路線によって設置状況に差があります。設置拡大を鉄道事業者に働きかけなさい。
設置が進むよう駅改修などの機会を捉えて働きかけていきます。
以上、立憲民主党令和新選組世田谷区議団宮香織議員の質問でした。一般質問の途中ですが、 CD2-1 を終わります。 CD2-2 へ続きます。